すっごいずっと雨降ってるんですよね、最近。
降ってます。なんかね、今年は多いって言ってましたね。うん、去年まで少なかったから、まあ言っちゃいいんですけど。
ずっと干ばつの話をしてたから、みんな雨が少ないとか言って文句言ってたけど、もうこんだけ1ヶ月ぐらいずっと雨降ってるとなんかこう、もういいよって感じになりますけどね。
まだ足んないっすよ、でも。この間、なんかセントラルバレーって言って、まあベイエリアからちょっと中の方に入っていくとこに、まあ旅行とじゃないドライブで行ったんですけど、途中に貯水庫があるんですよ。
はい。
なんかね、4分の1ぐらいになってて、もう全然ない。それ4分の1って、深さで4分の1なんで、で、湖ってのはこう、なんていうか、お椀の形をしてるわけだから、下の方の水ってのはすごい少ないですよね。4分の1ってことは、多分体積で言ったら誰か計算してくださいって感じですけど、10分の1とかそういうレベルです。全然ない。それ言ったの、去年の終わりとかだから、もう雨降ってるねって言い始めてから経ってましたよ、結構。
うん、
ああ、水、ほんとないんだなと思って。だこの水降ったのでどのくらい回復したのか興味ありますけど、
うん、
どうなんでしょうね。
まあ、あとサンフランシスコのシティの方だと、また北の方からこうみんな水を取ったりしてるんですよね、多分ね。からちょっとまた違うのかもしれない。
確かにね。
うん、
あと、雨が降ってもね、雪としてこう、溜まっといてくんないとダメみたいな話もありますよね。
うん、ありましたね。今でも他方とかはすっごい雪降ってるっぽいんで、結構みんなスノーボードとか、スキーとか同僚が行ってますけどね。
いやー、雨、うん、はね、傘持ってないんで、悩ましいですけど、いい加減帰ってほしいですけどね。
今週、でも今日は今、日本はものすごい雪降ってるらしいですよ。
雪は降んないですね、この辺はね。
うん、降んない。これ撮ってるの今日曜日ですけど、明日はマーチン・ルーサー・キングデーですけどね。まあ会社によって祝日だったりじゃなかったりする。
そう、知らなかったんですよね。
うん、
俺も奥さんにも言ったら休みじゃないって言われた。すいませんなりました。
まあ MLK デーは最近はその、まあ、アフリカ系の人の従業員率とかも増えてる会社も多いし、まあそういうのを気にしてたりとか、あとは大きい会社だったら結構休みなんじゃないですかね。
うん。
うん、
まあ、休み少ないんでね、基本的に。増やしてくれる分には歓迎ですね。
コロンブスデーとかは、こう、コロンブスって基本的にあんまりいい人と思われてないんで、休みにするなっていう意見が最近多いですよね。そういうもんなんですね。いや、コロンブスって結局、アメリカに来て、ネイティブアメリカ
の限りを尽くした人です
。悪いことした人って基本的に最近のアメリカでは思われてるんで、まあそれを祝うのはいかがなものかみたいなとこありますよね。
そんなこと言ったらね、1800年代のアメリカ人なんか多かれ少なかれろくでもないことしかしてない気がしますけど。
そうなんですよ。本当は森田さん来週出てくださいよっていうメッセージを送ったんですけど、来週なんか、
そう、親知らずを抜くっていう恐怖のイベントを控えておりまして。
さすがにすぐだとね、話せないかもしれないですね。
なんかね、まあさすがに一週間あれば治るかもしれないけど、まあチキンなんで、一応、やめておきました。
何本抜くんですか？
やっぱそういうもんなんですね。みんな一遍に何本も抜くんですね。僕2本。
あ、もちろん4本一遍はダメらしいですけど。
え、でも4本、先週ではヒゲポン4本一遍に抜いた男ですよ。
マジですか？
うん、彼のブログのバックナンバーを見ると抜いた。
それこっちでですかね。
こっちで、
普通は2本2本らしいですよ。
そうなんだ。なんか勧められたって言ってましたよ。やぶだったのかもしれないですね。
あ、でも手術費用的には1回でやった方がいいかもしれないですね。
オーバーヘッドが少ない。
でも両側にだって麻酔しちゃったらね、なんか大変じゃないですか。
多分全身じゃないですかね。
うん、全身でしょうね、多分それはね。
いやー、なんか、でもなんか、抜いてよかったって言ってたんで。
うん、僕も4本残ってます。
抜かずに済むのはいいっすよ。まあ、最近ちょっと傷んできた気がして、念のために抜いとこうかなと思ったんですよね。
歯医者何人か回ったというか、時に、はい、抜いた方がいいんですかねって言ったら、痛みがないんだったら抜かなくていいよって言われましたよ。
ああ
。僕の場合はまだ出てきてないんですよね。
はいはいはい、はい。
で、横の歯を圧迫してることもないし。
そう、出てきて、なんか前出てきてなかった気がするのが、なんかこの間見たら出てきていて、それであれって言って、病院行って、じゃあ抜きますってなったんですよね。
うん。
いやー、とりあえず今週は噛むものは食べられないなと思って、ポタージュとかを作り置きしてましたね、家で。
うん、僕もそれ、この間の火曜日、水曜日から、あさってまでかな。 一応そういう感じです。
あれなんかやったんでしたっけ？
僕も歯の、なんて言うんですかね。歯茎の治療をしてまして。
はいはいはい。
まあ簡単に言うと、この歯石が溜まったのを、まあ本当はクリーニングしなきゃいけないんですよね、定期的に。
はい。
ちょっと一時期サボってた時があって、2、3年ぐらい前かな。で、その時のがもう深く沈んじゃってるんですよ。で、これはほっとくと歯が抜けますよって言われて。
それは怖いですね。
うん。で、なんか3種類オプションがありますって言われて。なんか歯茎をガッて開けて、全部取って、縫って戻すか、っていうのがオプション1で、
うん、
で、それはちょっと痛そうですね、みたいな話になって。で、オプション2は、歯と歯茎の間をこう、ちょっと開けて、そこにレーザーをビヤーってやって、こう、中を、やつを焼き殺す。
痛そうですけどね。
で、3番目は、何もしない。何もしないと、そのうち抜けますって言われて。
はい。
はあ、
どれにしたんですか？
で、その2番目のやつですね。でも痛みは全然もちろんないですよ。完全に。
ないんですね。
麻酔して、はい。でもね、匂いが結構すごくて、なんかこう、ものすごい焼けた匂いがしました。
手術中に。
そうそうそう。
恐ろしい。
それを去年年末に右側をやって、で、先週左側をやったのかな。
もう完了ですか？
うん、これで完了のはずです。
おめでとうございます。
はい。一応保険のなんか絡みがあるから、1回にやるより2年に分けた方がこう、保険の効きがいいみたいな。
ああ、なるほど。
あ、いいというか、超えちゃうんですよね、もう保険のマックスを。
ああ、カバレッジを。
そうです、そうです。
つけるためにね。
はい。まあ、やってましたよ。
お疲れ様でした。はい。もう、憂鬱ですね。なんか、そうだったかな。なんか、完全に雑談ですけど、
うん、
最近、まあ、プレイブックスになったんで、まあ、ウェブは見るのやめて本でも読もうかなと思って、
はい。
読んでんですよ。で、皆さん本どこで読んでます？家で読んでます？
場所ですか？
場所です。
そうですね。家で、さっき言ったみたいに、ベッドで寝る前に読んだりとかね。そのために青色カットをしてますけど。あとは、まあ、カフェとかでタブレットで読んだりもしますけど。
カフェとかいいですよね。なんか、
うん、
本はすごい読めなくなってて、なんていうか、集中力が失われていて。
あ、
で、困ったなと思って。で、その話を友達にしたら、最近その友達もそう同じことを感じていて、なんか、例えば温泉とか旅行に行って、リラックスした状態で本だけ読もうって行くと、寝るねっていう話をしてて、な、
う
んでかなっていうのは、やっぱ集中力が落ちている。年のせいもあるかもしれないけど、やっぱ、まあ、インターネットのせいだろうと。
うん、
その集中、長期集中するのは難しくなってる。いろんな刺激を受けないと脳が、ブローアウトしてしまう。
はい、
っていうので、まあ、なんかやりながら読むのがいいんじゃないかなっていうのが最近僕の流行りなんですよ。
え、逆にですか？
逆に、その、つまり、頭が必要としている刺激の量ってのがあって、100だとしましょう。
はい、
で、本を読むっていうのは、なんか、案外60くらいしかいっぱいになんなくて、脳の40の部分が退屈しだす。
お
ー。その結果、気が散るのではないか仮説っていうのを立てていて。
面白いですね。
その結果ね、眠くなることもあるし、ツイッターを見てしまうこともあると。
うん。
最近始めたのは、まず、立って読む。
はい。
キッチンカウンターにタブレットスタンドを置いて、そこにこう、タブレットを置いて、読む。その時に立ってる。
うん。
座って読むと眠くなっちゃうんで、立って読む。
うん。
さっきの刺激理論で言うと、足からの刺激を足している。
うんうん。
ちょっと足んないんで、最近は握力を鍛えるグリップみたいなのをキュッキュッキュッってやりながら読んでます。眠くならない。
いいですね。
そう。で、疲れてしまうんですけど、疲れてるときは、まあ多分どうせ読めないだろうという気がするので、まあいいんじゃないかと。つまり体力あるときに本読めってことですね。
うん。
最近の僕の仮説ですけど。あとは、ジムで走りながら読むってのも、まあついに始めましたね。
おぉ。
これで ebook がついに進化を発揮するときが来て、フォント貼り書きできる。PDF だと辛い。
ああ、確かに。
そう。走って、なんか目が入れてるんでね。
でもページめくりちょっとめんどくさくないですか？
まあでもちょっと触るだけですからね。
うん。なんかこう、ね、目を閉じるとかでめくれたらいいですけどね。うん、
やりたいっすね、それね、うん。
なんか昔サムソンがそれ出してた気がしますね。携帯で、目を、視線を動かすとスクロールするみたいな。
それはアマゾンですね。
アマゾンですか？
ファイアフォンですね。
あ、それもありましたね。いや、サムソンもやってたと思いますよ。
あれは目じゃないか。ファ iPhone は手ですね。あの、傾きですね、
うん。そう、手をかざすと向けるんですよね。アマゾンは。
そうそうそう。なんかそういう何かは必要ですね。
まあちょっとでもどっちもギミッキーなんで。
うん。ちゃんと動くならいいけどね。
あ、でもそれ面白いですね。なんか僕の場合はもう、あの、本は寝るための道具っていう位置づけの一つなんです
よ。寝る前提。
もちろん読みたい本は、あの、風呂とかで読みますけどね。でも風呂も眠くなって危険は危険なんですけど、まあそういう風にしてます。でも眠い時は安眠するための道具として本を読むっていう感じは一つありますね。
それもまあ手ですね。
あとはなんかもう本はあの刺激がじゃ弱いからあのオーディオブックとかにしてランニングとか通勤しながらっていう人もいますよね。
オーディオブックもいいですね。もうそう、オーディオブックをやってたんですよ、しばらく。オーディブルで。うん、オーディブルは良かったんですけど、オーディブルにない本もあるんですよね。だから技術書はないんですよね、基本的に。うん、なんで、もう最近オーディブルにあるものはオーディブルで聞いてますね。なんか多分自分で読むよりも早いから読んでくれる方が。
まあでも、その、ね、せっかくプレイブックスに入ったし、そうそう、自分でドッグフードするっていう意味では良さそうですね。
ドッグフードという口実でやってます。
あ、でも僕、プレイブックス結構好きですよ。
ありがとうございます。
あの、残念ながらあんまり本は買わないんですけども、あの、PDF をアップロードして、いろんな端末でシンクするのに使ってます。うん、
あと EPUB とかね。
うん、そうそう。
まあ、EPUB リーダーとしては、まあ結構いいですね。
いや、いいですよ。あれ、Kindle よりいいんじゃないかなと個人的には思いますね。
まあその、Android 用に作ってるんでね、割とね。iOS 用は、iOS は iOS 用に作ってるし。やっぱ Kindle は、まあわかんないですね。最近使ってないから。
うん。いや、あの、個人的には結構気に入ってますけど。
皆さんもぜひ、ただでスポンサーになってもらってしまった。まあいいんですけど。
ただなんかね、端末へのダウンロード、オフラインシンクみたいなのありますよね。
うん。
だからたまにあれが不安定な時がある気がする。
うん、なんかね、安定性は、ロングテールは敵ですね。永遠の。
あのダウンロードがすごい遅い時がたまにあって、まあそれ自体は別にしょうがないと思うんですけど、あの、メーターがなんか途中で止まっちゃっておかしくなるんですよ。まあ、どっかでなんかおかしくなってんのかなっていう。
困りました。
感じがしました。また再現したらレポートしますよ。
お願いします。それまあ、その本といえば、まあ、なんか軽めの本で、前、なんか何度か紹介されてた、エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢っていう本
を
読みました。で、まあ、面白い本でした。で、その中で、インタビューの話があるじゃないですか。
はい。
あ、インタビュー、面接ですね。
うん、うん。
で、インタビューにはランチインタビューってのもあると。
はい。
話が書いてあって、で気をつけろと。テクニカルな質問はされないがお前は見られているぞみたいな、まあ、そういう話だったんですけど、まあ、最近僕ランチインタビューやってんですよ。なんか Google のなんか社内のシステムがあって、インタビューは、まあ、そういう登録するんですよね。でなんか設定が壊れたかなんかで普通のテクニカルインタビューはやってこなくて、なんかランチインタビューだけやってくるようになっちゃったんですよね、ある日から、
うん、
でなんかランチインタビューしてるんですけど、ランチインタビューはね、あの評価とかしないっすよ、
うん、
一切あのGoogle のランチインタビューは評価しないんで、皆さんご飯を楽しんでください。
あ、そうなんだ。
うん。それはあの、ちゃんと伝えるし、あの、インタビュアーガイドにも、ランチインタビューは評価しないでリラックスしてご飯を食べてもらってねって、Google のいいところを紹介してねって書いてあるんで、
ほうほうほう。
で、なんかフィードバックを書く欄もないですね。
僕もこの間やりましたよ、ランチインタビュー。あ、でも僕の場合は僕が紹介した人、
はいはいはい。
紹介すると、インタビュアーからは必然的に外されるんですよね。
外れますね。
あの、もちろん知ってる人だから。
うん、
で、第1ラウンド、第2ラウンドをリモートでやってもらって、で、こっちにオンサイトで来てもらったんですよ。その時に第1ラウンド、第2ラウンドでやった人と僕と、そのインタビューイートで4人でランチ行きました。
まあ、それはそれでいいかもしれないですね。
うん。だからもう、インタビューの評価はもう終わってるんで、
あ、なるほど、
ね。あの、追加で評価するのではなくて、あとはもう、こう、向こうからの質問を受けたりとか、
はいはいはい。
あと、こんな会社だよっていうのをこう教えたりとか、そういう感じですね。僕これも全然評価はしなかったです。
インタビューってね、なんかすごい、テクニカルインタビューで、かつ時間が決まってると、質問とかするタイミングが意外とないんですよね。
うん、
なんか、もうよく、そのインタビューに来てくれてる人相手に、なんかインタビューしてくれた人になんか聞いたって聞いたら、いや、あんま聞く暇がなくてね、とか言ってて、一応最初に時間を取ることになってるんですけど、お前そこはさっと済まして本題に入りがちなんでね。まあ、その、会社の話を聞く機会としては良いし、まあ、インタビュー、 ていうのは、こう自分がされるだけじゃなくて、実は相手をインタビューしてるって面もあるじゃないですか。別に会社を品定めしてる。
いや、そっちの方が僕はもっとでかいと思いますけどね。
うん。で、実際そうなんですよね。そう。僕はその品定めされる相手として正しいのかっていうところにはちょっと疑問の余地があるんですけど、まあそういうもんなんで、あんまりそのランチインタビューはね、まあ気楽にやりましょうよって思いました。まあ会社にやるのかもしれないんで、一般化しないでほしいですけど、Google は。
まあでもランチインタビューはむしろ逆にその自分がこの人たちと一緒にやっていけるかなっていうのを判断する場所として提供されているという考えた方がいいかもしれないですね、は
い、そうそうそう、そういう感じですね。なんかそのずっと緊張してね、こう評価されてるって思うの疲れるしね。
だいたいその一緒にもし入社したとしたら同じチームになる人とランチがセットアップされることが多いような気がしますけどね。
うん、その方がいいですね。
うん、僕何回かこの今回のインタビューで、あーでも2回くらいしかなかったかな、2回とも入社するとしたらこのチームだよって言われてたんで、人たちと一緒にランチ行きましたね。
うん、なんかその方がいいですね。なんかチームが決まってる人は多分そうなってるかもしれないですけど、まあ僕はチームが決まってない新卒とかの人でやってるんでね、あんまり装備になってないのはちょっと残念ですね。
うん、あと結構そのまあチーム、なんていうか3人対1人とかみたいになることが多いので、普通こっちのインタビューってどうですか？僕の場合基本全部ワンオンワンなんですよ。
うん、そうですね。
そうですよね。まあ、日本とかだとなんか2対1とか3対1とかになったりすることも結構あるっぽいんですけど。
確かにね。
うん。まあ基本ワンオンワンなんですけど、そのランチインタビューは自分、インタビュー、面接される側が1人で、する側が何人かなんで、その人たちがどういう会話をしてるかなっていうのも、まあ聞ける。
うん、それはありますね。
まああんまりこうネガティブな話をすることはないと思いますけども。
雰囲気はね、伝わりますよね。
そういうのは面白いかなと思います。
はい。
前の会社だとね、会社に来ていきなりランチを食べるっていうのがよくありましたからね。
うん、それは食べ物の会社だからっていうのも。食べ物の会社っていうのはちょっと違うけど、食べ物絡みの会社だからですよね。
うん、そうそう、クックパッドの社食で。
でもご飯美味しいですからね。
そうそうそう、あそこの食キッチンで。
だいぶ印象が上向きますよね。
ありましたね。この修法仲間っていう記事あったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
なんかヒゲポンさんのやつのショーノートにも入ってたんですけど、
そうそう、
ちょっと喋らなかったですけどね。
まあ、修法っていうのを去年1年間書いてみましたって話ですね。
うん、
仕事じゃなくて、
仕事以外でですか？
そう、課外活動ですね。うん、まあ、ちょっと勉強するとか筋トレするとか、そういう、まあ、なんかこう意識高いことを年末じゃない年始の目標を立てたりするじゃないですか。立てない人もいますけど、まあ、立てた場合に、まあ、続かないってよくありますよね。
うん、
で、まあ、年始じゃなくても何かやるって決めて続けるのって結構大変なんですよね。で、いろんな理由から。
うん、
で、いくつか理由があって、まあ、途切れた時に復帰しにくい。
はい、
まあ、定期的に何かやる系のものですけど、まあ、ちょっとジョギング、まあ、風邪ひいてやんなくなっちゃったとか、あと本を読んでて、本いっぱい読むって決めて本を読むけど、なんか読み終わってしまったとか、読み始めた本がつまんなかったっていう場合に、なんかそこで、まあ、やめてしまった後に、まあ、帰ってこないことってすごい多いんですよね。そういう継続系のものの失敗パターンとして。うん、
はい、
そういう時に、まあ、修法を書く、なんかよく自己啓発的なものでは、ウィークリーで自分の進捗的なものをレビューして、まあなんか、まあ、レビューしましょうとか言うんですよね。
うん、
で、まあ、記録を書きましょうという場合もあるし。それ自分だけでやってると、まあ、サボりがちなんですよね。結局、その、うまくいってない時なんで、まあ、あんま考えたくないんですよ、そういうこと。
うん、
なんですけど、まあ、仕事だとそういうことってあんまないじゃないですか。仕事うまくいってなくてもちゃんとやるんで。で、なんでかなと思った一つは、やっぱこう、まあ、誰かそこにいるからだっていうのはあると思うんですよね。
うん、
なんで、まあ、修法ってのを、まあ、自分がその定期的にやると決めてることなどについて、修法ってのを書いて、まあ、みんなでシェアしましょうというのを4、5人でやってたんですね。
うん。
ヒゲポンも一緒にやってたんですね。で、これは結構良くて、まあ、自分が、まあ、例えば風邪をひいた忙しいなどの理由で、なんかやんない週があるんですよね。
うん。
なんか行き詰まってるとかで、ちょっとあんま考えたくない時とかがあるんですけど、容赦なく他の人の修法が来るんですよ。なんかあいつらやってんなみたいな気持ちになって、あ、やんなきゃなっていう風になって復活する。で、これを相互にやるんで、まあなんか割とフォールトトレランと。まあヒゲポンはすごいロバストでしたけどね。聞きなかったけど。 まあその、まあそういう感じで、まあ週報を書くっていうのは、まあ週報を書くとか、ウィークリーレビューするというのは良いこととされている。
うん、
でも、まあ自分、仕事じゃないとサボりがち。なんで、まあ相互監視というと聞こえは悪いけど、まあ誰かと一緒にやって、誰かのやつが来て、あ、この人も頑張ってんなと思うっていうのがあると、まあ、結構その、週報を書くって動機が生まれて、その結果自分の週をレビューするようになって、その結果サボったところから復帰しやすくなって、まあ、自分の年始に決めた目標的なものが守りやすくなる。みたいな話ですね。
うん、
ただ、ま、これパブリックにやると多分辛くて、
うん、
まあ、なんか身内でやるのはいいんじゃないかなっていう。
その、やってる内容っていうのは各自違うわけですよね。
全然関係ないですね。
うん。なんかランニングをしてる人もいれば、
そうそう、
本を読んでる人もいれば、
そうそうそう、
なんか何語の勉強を始めたとか、うん、
そうそう、そういう話、そういう感じです。またはその、まあ、影響は受けますけどね、あんなことやってんだ、ふん、俺もやろうみたいなまあでもそういうレベルですね。なんかそう、同じチームじゃないんですよ全然、
うん、
ただまあそれでも意外と機能する、
まあ、なんか人間の習性としてこうすごい軽いピアプレッシャーがありつつ、なんか今週はすごい進捗があったら人に伝えたいみたいな意識もありますしね。
そうなんですよ、
うん、
やっぱその例えば今週はこういう週だったとかを、まあ、文章でやっぱ物事って文章に書くと整理されるじゃないですか、
うん、
なんか誰も読まない文章ってあんま書く気が起きないですよね、まあ、書くんですけど、手法とかだと、まあ、一応、まあ、読まなくてもいいけど、まあ、読むだろうなっていう期待で書くんで、まあ、文章を書く気になるっていうのもあります。まあ、まあ、ピアプレッシャーかつ読者の獲得みたいな。まあ、そういうのもありますね。
何人ぐらいの単位でやってるんですか？
これは4、5人ですかね。あんま多くてもね。まあ、あんま人集めるのはめんどくさかっただけですけど。
いや、でもそれぐらいがちょうどいいミディアムな気がしますね。
あとやっぱりその、プライベートなことを書くんで、あんま多いとね。
うん。
難しいっていうのはあります。
まあ、よくフィットネスアプリとかで、ね、友達と、こう、走った距離とかを比べるアプリとかありますよね、
うん、そういうのと似てますね、
うん、まあ簡単なコンペティションがあってっていうところかな。
そう、結構ねやっぱりねライバル意識を刺激される面もありますね、
うん、
毎日走ってやがるみたいな
そうそうそう、
そういうのあります。
なんか友達の何人かがナイキプラスのやつで月間ランキングみたいなやつがあるんですよね。で月末になるとみんなすごい走り出して
ちゃんと競争してるの偉いです。
競争してる。そうそうそう。
月末しか走んない。なんか週の短期とかあった方がいいんじゃないかって気がしてきますけど。
である時ね、なんか誰かが日本に行っていたのかな。
はい。
で、そうすると日本とこっちで時差があるじゃないですか。
はい。
で、日本で走り終わって今日、今月は1位だと思ってたら、なんかこっちにいる人が最後の1日でものすごい走って
。時差を利用して。
抜くという、ことがありましたね。
想定外の機能でしょうね、
うん、
それ
も。そうそうそう。なんかこの間、何週間か前のエピソードで、GitHub のに毎日コミットして、
ストリックを青くするってやつ
ですか。そうそうそう、そういうのもありましたけど、草を生やす。まあそういうなんかこう、継続するための仕組み、
うん、
ってのは面白いかもしれないですね。
そうですね。まあゲーミフィケーションとか言いますけどね。なんかそういうのって、まあ、意外と侮れないですね。なんかバカにしがちですけど、
うんうん。
自分で仕掛けた罠に自分でまんまとハマる的な。そういう面はあります。
これはミディアムはこのメーリングリストでやってるんですね。
うん。そうそうそう。なんか、かっこいいのを知らない、追いつかなかったんで。メーリングリストかよ、みたいな。
まあ、一番お手軽でいいかもしれないですね。
まあみんな使ってるんでね。
うん。
アカウント作んなくていいのがいいかなと思って。
古き良きメーリングリスト。
そう、なんか結構探すと、その、週報、まあ、このプライベート週報じゃないですけど、まあ、会社とかスタートアップとかの週報シェアリングサービス的なものは結構ありますね。
ほう。
みんな、こういうことやってんだなっていう気持ちになりました。まあ、本当にすごい簡単なサービスでね、フォームがあって書くとシェアされる以上みたいな
もん
です
。
まあ、意外とですね。まあ、Google の社内にもそういう週報シェアリングサイトがあって、まあ、そこでシェアしてるんですけどね。まあ、それと一緒、そういうののノリで作ったサイトなのかなと思います。
うん、うん。
ログが残ると良くて、1年の終わりに見直すと、ああ、今年は意外と頑張ったなって。なんか自分の印象とは合わないんですよ。これはすごくよく頑張ったと思ったものは意外とやってなくて、なくなったなと思ったものが意外とやってたりする。あと昔と比べるとね、結構やってたりとかね、結構ね、記録はいいですね。
そういうのだけが見れるメディアがあるっていうのはいいかもしれないですね。なんか今やったらスラックとか、そういうチャンネル作って書くとか考えたけど、それ混じっちゃいますもんね。
まあちょっと、まあ、適度に地味なのが良かった。結果としては。
なんか、名古屋さんに聞いたのかな？スラックのチャンネルを一人一チャンネル持ってるとかいう話をしてて。
言ってましたね。
で、なんか、そこに自分のどうでもいいことを書く。でも、全員が全員のチャンネルに入ってるらしいんですよ。それってどうなのかなって最初思ったんですけど、
はい、
でも自分が持ってるっていうオーナーシップ意識と、あと自分のものがそこにあるっていう、その、なんていうか、統一感というか、
はい、
そこがいいのかもしれないですね。
まあね、なんか、ちょっと Twitter 的な感じっちゃ感じですよね。
うん。
まあ、タイムラインはないけど。
そうそうそう。自分のタイムラインに書くっていう違いですよね。
タイムライン、ここのタイムラインしかない Twitter で、字数制限はなしみたいな。
うん。
いやなんかそういうのはいいのかもしれないですね。そう、 そういうブレインダンプのための仕組みっていうのもまあなんかあるといいなとは思うんですけど、
うん、
そう、僕は会社では当然スラック使ってないんでね、して家で使ってるスラックは1ヶ月でログが消えてしまうので残念ながらそれはできない。
そうなんですよね。うちの会社はもうスラックに依存しまくってるんであれですけど。
チャットオプスとかしてるんですか？
うん、チャットオプス、全部ログは流れてきますけど、チャット手動でオペレーションしてないかな。
確かにそこは硬い、
うん、まあでもいいんじゃないですかね。
いや、必要はないと思いますけど。あのログは流れてくるんですね。
ログは流れてきます。あとなんか最近使ってるデータドックっていう、まあ、ニューレリックみたいなやつがあるんですけど、
はい、
それの機能がすごいいいのが、そのグラフに、まあ、ギャングリアみたいなそのメトリックサイトなんですけど、
はい、
その例えば時間指定してグラフを作る、そうするとそのグラフをこうチャットに貼りたいじゃないですか。
はい、
普通はその URL をコピーしたりとか、こうスクリーンショット撮って貼るんですけど、そのデータドックのサイトからいきなりスラックに直でこう送るオプションがあって、
へぇ、
よくできてるんですよね。
シェアみたいな感じですか？
そう、シェアって押して部屋の名前書くとコメントと一緒にこう貼られるんですよ。
すごい便利。それはなんか新しいですね。
うん。ちょっとこ今日今 DB が重くなってるよとか言ったら、重くなってる時間のね、出して貼れるっていう。あ、これ便利、よくで考えられてるなと思いました。
あ、スラックエコシステムができてるんですね。なんか最近プラットフォームになるとか言ってましたよね。
うん、そうそう。あ、そういうのもよく考えられてんだろうなっていう気がしましたね。
なるほどね。
うん。はい。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね。
もうだいぶ時間が経ってしまって、世話になりました。
いや、ありがとうございます。まあ、またじゃあ、歯を抜いた後にね。
はい、治った頃に。
またお願いします。
お願いします。